まず形成外科全般についてのお話を伺いたいんですが、形成外科の領域で見る疾患というのはどういったところなんですか？
形成外科というのは大まかに分けるとですね、外傷、いわゆる怪我ですね、
はい、
それから1000点以上、それから、良性悪性を問わず腫瘍、そして、難治性の損傷、美容外科といったような領域があります。
はい、ではそれぞれの領域ちょっと詳しく説明をいただけますか？
はい、外傷については、熱傷、いわゆる火傷ですね、それから、顔面と手足の外傷というのが主な対象です。ただ形成外科というと体の表面だけを触っているように思われがちですけども、実は顔面の骨でありますとか、指の腱とか骨の損傷も扱っています。1000点以上の部分に関しては、口唇裂、以前は三つ口と言われていたものが有名ですけども、その他にも、口蓋裂、小児症、耳が小さく生まれてきてしまった患者さん、
はい、
それから多指症、指が多い患者さん、あるいは合指症といって指がくっついて生まれてしまった患者さん、あとは漏斗鏡などの生まれつきの、病変を対象としています。そして腫瘍については、血管腫、皮膚良性腫瘍、あざなどの治療のほかに、がんを切除した後の再建術、乳房再建などが該当しますが、こういうものを担当しています。美容外科についてはいわゆる二重まぶたの形成や顔面のシワ取りなどが対象となっています。
治療法の具体例ということになりますと、どういったものなんでしょうか？
形成外科というのはやはり外科の一分野でありますので、治療法の主軸はやはり手術による外科治療ということになります。で、手術の場合は、外傷の場合単純な傷の縫合を行う場合もありますし、面積が広い傷、あるいは、組織欠損がある場合なんかは、皮膚移植とか、局所の皮弁形成などが挙げられます。具体的に言いますと、やけどなどで、広い範囲の皮膚がなくなってしまった場合に皮膚移植を行ったりとか、悪性腫瘍を切除した後に、傷を塞ぐために、局所皮弁を作るというようなことがあります。がんの切除後などには、マイクロサージャリーの技術を用いた皮弁移植というものを行って、より大きな組織欠損の修復を行う場合もあります。これに該当するのは、乳房再建や、口腔がん切除後の再建などが該当します。1000点以上の場合は皮弁や皮膚移植、骨移植などさまざまな技術を組み合わせて治療を行うことが多いです。一方で、手術以外の治療法としては、外傷や難治性損傷の分野で、軟膏治療、それから、陰圧閉鎖療法といった治療も行われますし、乳幼児の血管腫や黄斑症などでは、レーザーや、血管硬化剤なんかを用いた手術以外の治療法というのもございます。
お話の中で軟骨治療、陰圧閉鎖療法といった言葉がありましたが、これはどういったものなんですか？
軟膏っていうのは、いろんな種類がございまして、
はい、
傷の治りを促進する軟膏ですとか、あるいは上皮化といって皮膚の張りを良くする軟膏ですとか、いろんな種類の軟膏がありますので、それらを必要に応じて組み合わせて行うというものです。
なるほど。
で、陰圧閉鎖療法というのは、これはですね、割と最近出てきた治療法でして、昔は、傷に対して単に軟膏を塗る治療っていうのを行ってたんですが、傷にですねちょっとスポンジのようなものを当てて、吸引してあげて陰圧をかけるんですね。そうすると、肉の盛り上がりが非常に良くなって、傷が早く治ると、こういう新しい治療になります。
なるほど、いろいろな治療があるんですね。またその興味深いところで、乳幼児の治療で先生お話になっていた血管硬化剤を用いた手術以外の治療、レーザーはイメージがつきましたけど、
はい、
血管硬化剤と言いますと、
乳幼児で血管硬化剤使うことは稀なんですけども、血管腫なんかですと、ちょっと私の言い方が足りなかったかと思いますが、乳幼児の場合は、内服治療なんかもありまして、で、血管硬化剤を用いるのは割と成人で、血管奇形と言われるものですね、これに対して硬化剤を注入することで奇形の血管をなくしてしまうと、こういった治療になります。
桜庭先生、 がん切除後などにマイクロサージャリーの技術を用いた皮弁移植というお話がありましたが、マイクロサージャリー時々耳にすることもあるんですが、ここでもう一度どのような手術方法なのか教えてください。
はい、マイクロサージャリーというのは単純に言ってしまうと、手術用の顕微鏡を使って、細かな血管や神経を縫い合わせる技術のことを指します。通常ですと、直径が 1、2ミリ程度の動脈や静脈をつなぎ合わせることで、血液の流れを再開させて、欠損部に対して体の他の部分から組織を移植して再建すると、あるいは、怪我で切断された指なんかをつなぎ直したりする、こういった技術になります。ちなみにですね、世界で初めて、切断された指をつないだのも、世界で初めて、マイクロサージャリーによって皮弁移植を行ったのも日本人なんですね。
そうなんですか。その日本人医師によって日本人の方に手術が行われたんですか？
もちろんそうです。
ああ、そうなんですか。じゃあ、日本はマイクロサージャリーは先進国ということが言えるわけですね。
そうですね。はい、
失われた体の部位を復元することで、見た目は復元できると思うんですが、機能感覚という部分は取り戻せるものなんでしょうか？
マイクロサージャリーによる組織移植では、がんの手術とか外傷で失われた体の部分を復元することはできます。ただ、現在の技術では、失われた機能というものを改善に再現することは難しいです。組織移植を行えない場合に比べて、はるかに良好な結果が得られるんですけども、例えば、がん治療のために舌、いわゆる舌の部分ですね、
はい、
この舌の大部分を切除してしまった場合、再建を行わないと、食事あるいは会話というものに大きな障害が残ります。これに対して、再建の手術を行うことで食事摂取や会話ができるようになります。また切断された指などでは神経の縫合を行えば、指先の感覚を取り戻すことができるようになります。
なるほど。完璧ではないにしても、その再建手術を行うことで、例えば舌の場合ですと会話ができるようになったり、指ですと、元のように動かなくとも神経は通ったりすることもあるよということなんですね。
指に関しては基本的にその腱や神経、そして血管をつなぎ合わせることで、かなり動くようになります。ただちょっとリハビリとかそういうのが必要になってはきます、
最近の再建医療分野、マイクロサージャリーの進歩というのは目覚ましいものがあるんですね。
最近のマイクロサージャリーの進歩としては、スーパーマイクロサージャリーと言われるものがあります。これは先ほど申し上げたように、従来のマイクロサージャリーでは 1、2ミリの血管を対象としていたのに対して 0.3 ミリ、0.5 ミリといったより細かい血管や神経をつなぎ合わせる技術になります。この技術によって、以前は困難であったリンパ浮腫というものに対する外科治療が、リンパ管静脈吻合という形で、できるようになってきて、その効果が期待されているところです。
先生、ここで大きな疑問なんですけれども、先ほど単純に言うと手術用の顕微鏡を用いて細かな血管や神経を縫い合わせるというお話がありましたが、縫い合わせるのはお医者様ですよね。
もちろんそうです。
その細かいスーパーサイズのこう小さいものも縫い合わせる技術というのは、お医者様こう個々によって技術が違うのではないかという不安も患者サイドでは起きてきますけれど、いかがですか？
もちろんそれはある程度のトレーニングを積まないとできるようにはなりません。で、実際にその現場で血管をつないだりするまでにシリコンのチューブをつないで練習をしたりとか、あるいは、ネズミの血管で練習をしたりとか、そういうステップを経て、実際の臨床の場に出ていくようになりますので、臨床で、血管をつないだりする場合はきちんとトレーニングを終わった、先生がしますので、どうぞご安心ください。
なるほど。こう意地悪な質問のように、ちょっともう質問させていただきたいんですけど、お裁縫でもうまい下手があるように例えばもう君は練習の段階で向かないからやめた方がいいっていうようなことも こう起きる場合もあるんですか？
稀にありますね。私以前その国立がん研究センターというところで若い先生何人も教えてるんですけども、その中でどうしても向かないっていう方は、ほとんどいなかったです。
あ、そうですか。そしてトレーニングもしっかりと。
そうですね、まあ、やっぱりそのステップバイステップでこう教えていくことで、みんながきちんとできるようになるというふうに私は思っています。
なるほど。